それでは本日は、サンパウロからですね、12時間かけて来たんですけど、ここ、ラモス移住地、サンタカタリーナ州のラモス移住地というところに来ております。ずっとお世話になっている、山本さんなんですが、まずお名前をお願いいたします。
はい、山本和則と申します。
和則さん。はい、はい、和は、
平和の和に憲法の憲。今日、小川さんのところでインタビューしたときに、息子さんが5月3日憲法記念日って言ったら、私も憲法記念日。
生まれたの？
はい。で、要するに、平和の輪に憲法の件。
ご出身は、
ご出身って聞かれていつも困るんだけど、生まれは長崎なんです。
はいはい、
あと、父が公務員だったもんで、転々と済まして、最後は船橋から出てきました。
千葉県の船橋。
はい、
失礼ですか、お年は？
ちょうど今年60歳。
というと、1949
年、昭和24年。
24年生まれ。じゃあ、一番団塊の世代に、
そうそうそうそう、真っ盛り。
子供いっぱいみたいな。で、ずっと、まあ何歳まで日本にいらっしゃったんですか？
26歳。
じゃあ、学校は、
一応ね、そこら辺から多分私がブラジルへ来ることになった由縁かもしれないけど、勉強は好きだったんです。
はいはい、
法律をやったんですね。
法律
ね。家内も同じ大学の法学部だったんですけど。
はい。
独協
ですか？独協。ああ、はい。
それで、へそがちょっと曲がってまして、あの当時ってそれこそ団塊の世代で、誰でも大学行っちゃうと。で、簡単に所選手に行けちゃうと、
うん。
で、これで果たしていいんだろうかっていう考えを持ちまして、
うん、
で、私はあえてそれを拒否したいと。
うん、
で、大学4年まで行って、卒業はしないと。
という
か退学したのね。
うん、
で、もう1年間、大学のゼミの先生で、非常に尊敬する先生がいて、
うん、
でその1年間は潜りで、もう1年、アルバイトしながら、通ったんですけれども、だから大学の卒業証書は持ってないです。
持ってないけど、
家内はちゃんと卒業しました
。誰先生っていう先生ですか？
山内っていう先生で、憲法学のね、特に救助、平和憲法に関してね。
もう亡くなられ
て。いえいえ、まだ、一橋大学の教授なんかやって、今は、どこだったかな、ちょっと忘れたけれども、日本に帰るといつもお会いするんですけど、
ね。でもそういうことじゃ、お父様は公務員で、
はい、
そんな、和則さんのこと心配したりしなかったんですか？
いや、それがね、
うん、
あんまり、私はまだだから、定職持たないで、金、アルバイトとか、一応、同じ会社にずっと勤めてて、
うん、
で、一定額貯まると、山登りが好きだったんで、じゃ
あ
ちょっと、お休みしますってな感じの、
うん、
こう、非常にコースを外れた人間でして、
うん、
それを多分見かねてたんだろうけれども、
うん、
ちょっと、外国でも見てこないかという話で、親の方から話が。でまさか移住するとまでは思ってなかったみたいなので、
うん、
だから非常に後の、なんていうか、フォローアップというか、
うん、
いろんなものを送ってくれたりね、移住した後ね。
へぇ、じゃあ、親の方から、そんな、あれだったら海外でも見ろと視野を広めろみたいに言ってきて、山本さん自身はいきなりそれがブラジル移住になっちゃったんですか？
じゃなくて、
うん、
最初はね、その時はまだ彼女もちょっといなくて、
うん、
で、じゃあ、2年間、その移住という形で行けば、
うん、
片道切符、JICAが出してくれる、ただになると。
うん、
その後、金もちょっと貯めて、
うん、
世界一周でもするかって考えでいたんですよ。
どうして JICA の情報を知ってた？
それはもう、ブラジルに行くっていう、話が出た時に、そういう話もちょっと聞いてたんで、で、ブラジルだったらこういう人がいるよと、友達の友達とか知ってる人が。
それがさっき
小川さんの
小川さんの義理のお兄さんの長崎新聞でしたっけ？
そうですの社長さんだ
った
も亡くなりましたけどね。
それをじゃあお父さんが知り合いだった。
そう。
じゃあもうその時にお父さんがじゃあうちの息子なんだかちょっと変わってるからじゃないけれども
もう一つはねサンパウロのヤクルトに、
うん、
なんかこう知ってる人がいるから
そ
うどっちでもいいよと、誰か知らないんだけど、
うん、
そ
う
です ね。
なかなかブラジルに詳しい。
いやいや、そんなことないの。
うん、
ただ、どっちでもいいよってから、どうせ行くなら、私は自然の方が好きだからっていうことで、じゃあこっちの方がいいって言うんで、
うん、
その後で、結婚の話っていうか、今の神さんとね、
うん、
で、こういう前提だよっていうことで。
うん、大学の同級生。
そうそうそう。
じゃあもう、 じゃあブラジル行くって決めた時に、一応山本さんの中で、まあ、2年間ここに行って海外世界旅行とは思ったけども、うん、結婚して移住みたいな、2年間とにかくブラジル住むみたいな感覚ではあった、
うん、だからもう結婚した段階でね、うん、あもうじゃあどこで暮らしても一緒だと、そしたらもうあの自然、私はネクタイするのが嫌いだったから、
はい、
だからまあなるべく気楽に住めるところにね、
うん、
そのじゃあもう移住って形にしようかと、ということで、
じゃあジャイカの農業移住っていう形ですか。
そうそうそう、だから僕が来た時はもう僕一人だけだったね、他みんな工業移住で、飛行機だったのね。
あ、飛行機いいんですか、
うん、それもちょっと計算外で、本当はやっぱり船で来たかったんだけど。
何年に来られたんですか。
ね、76年。
1976年か、はい、26歳、うん、7歳になる年か。はいはい。うん、それで。
計算合うかな。
合わないかな。そのぐらい 20代で来られたんです
ね。
それで、いきなりもうじゃあこのラーモス移住地の方に。
そう、直接ね。
入られて。
だから今、ラーモスに残っているのは私が最後の移住。
あ、じゃあ一番若い移住者ですか、
まあ、そういうと。
あ、そうですか。
僕はもう還暦です。
え、もう還暦になるんですか。あ、そうか。え、で、その時はもうラーモス移住地は移住地として始まってないんです
か。始めて、ね、76年だから、23年目かな。
はあ、でも、いや、諸先輩方が。
うん、もうすべて、だから私は電気のないところ、まあ、山登りだったから電気なくても構わないと思ってたけども、
うん、
前情報としてあるのは知ってたんですけどもね、
うん、
ここまで、まあ、開けてるとは思わなかったんですね、
はいはいはい、
一番驚いたのが、
うん、
あのお魚屋さんがね、
うん、
お魚を、まあ、たまにだけど売りに来て結構食べられる海の魚だったんで、
ああ
結構まあこれもいいなと思って、
うん、え、何キロぐらいここ海から離れてるんですか。
350キロぐらいね。
350キロ、うん、でまあ、ここはちょっとあのブラジルの中では寒い、サンタカタリーナ、白人の方が多い涼しいところなんですけど、一番寒いって何度ぐらいになるんですか。
あのね、うん、ここでの一番寒いのはマイナス8度ぐらいまで経験したかな。
で普通の冬は大体、
うん、まあ大体毎年霜は何回か必ず降りるから、うん、そういう時はまあ3度から4度マイナスね、
はいはい。で山本さんは何をお作りになってらっしゃるんですか。
前はカーネーションを作ってたんだけど、
カーネーション、
はい、独立してからずっとね、
うん、
だけどあのニンニクのブームが始まってから、
うんうん、
2人減りしてて、
うん、
最後私だけになっちゃったのね、
うん、
で出荷がやっぱり出荷の問題があったから、
うん、
もう3年前に辞めて、うん、今はあの日本梨だけ、
梨をやってらっしゃるということですね、はい、じゃあ一番最初は入ってきていきなり独立のじゃなくて、やっぱり、どこかに
入る、小川さんの呼び寄せっていう形で、最低普通は2年いなきゃいけないんですけども、お前どうも不真面目だということで小川学校はもう落第させられて、でちょうど売りに出てた土地があったんで、今のところを買って入ったんですね。
あら、もう随時に、うん、で小川さんのところでは何を勉強してた
んですか。最初日本でね、大体出てくるときに農業経験がなかったから、
うん、
普通経験ないと来れないんですよね、
はいはい、
でその農業従事証明書っていうのを提出しなきゃいけないんで、うん、それも親父の知り合いの人で、うん、福岡に久留米に田主丸っていう苗木を作ってる村があるんです、うん、村というか町っていうかね、
うん、
でそこに知り合いがいるからということで、
うん、
そこの人がまあそこの町長さんと仲がいいから、
うん、
じゃ あの1年その研修に来たら5年最低必要だったのね、
はいはい、
だからその証明書を出してくれるって言ったら、じゃあ行きますって言って、
うん、
そこでやって
1年間研修して、
で高校卒業からずっと、うん、やってましたっていうことで、計7年の従事証明書をもらって、
うん、
それで今やってきたんですね。
なるほどねで、まあ、今こうそうやって聞くと移住地、私も今来させてもらって、すごい空気がきれいで、桜の花、これは何桜ですか。
これは大島家の山桜。
山桜、うん、すごい、サンパウロで見る桜はピンクでね、ポトポトっと落ちる桜なのに、
う
ん、ここは本当に日本の桜みたいに白くて綺麗で、空気が美味しい、 高標高800メートルですか。
そうですね。
同じサンパウロも100も800だけど、とっても空気が綺麗なところと、ね、梨が有名とは聞いていたんですけども、本当に綺麗な街だなと思うんですけども、この移住地の歴史というか、今何人ぐらい。
今ね、まあ住んでる人で30家族ぐらいですね。
はい。
というのは、なんていうかな、家族構成をきちっと日本みたいに戸籍してるわけじゃないし、
うん、
その結婚してても親と同居してるのを2家族に勘定するか1家族に勘定するかね、そういうことははっきりしてないんだけども、だいたい30家族、
はい。
で、人数はもう子供まで赤ん坊まで入れて80人。
80人、
はい、ぐらいですね。
でもこれ、今日は桜祭りという形でお伺いしたんですけど、桜祭りは今年で何回目なんですか。
今年で12回目。
12回目。もう鯉のぼりあり、ひな人形を飾ってあり、すべての餅つきもやるんですか。
はい、
で手作りのお弁当で焼きそばとかも、
はい、
2年前から男性が作るようになったのは、
そう
ですね、その前女性の方、女性婦人部っていうのもあるんですか。
婦人部一応あります。
何人ぐらいなんですか。
はい、ね、実像の頭数言ったら10人ぐらいかな。
そうですね。
はい、
それだけのことやっちゃうんですか。で、お茶をやるわけでしょ。
はい、
太鼓も子供たちで、はい。子供たちって何人ぐらいいる
の。あのね、子供たちも、会員でない子供たちも、どんどん取り入れてるのね。
はいはい。
だから、会員の子供いたら少ないけれども、
うん、
どっちを答えましょう。
会
員の子供言ったらね、さてな、5、6人ぐらいかな。
会員じゃなくても
子供。会員じゃなくても言ったらもうそれこそ私もやりたい、私もやりたいって子も今いるから、
うん、
実際どのぐらい やってるかわからないですね。例えば踊りにしてもね、
うん、
やっぱり綺麗な着物着て踊ると、
うん、
ブラジル人の女の子でも私も着物が着たいから踊りたいとかね、
へ、
そういうのをどんどん受け入れてるんで。
もう会費取らずに。
取らずに。
ああ、そう、そしたらそういうのはもうここの、ここは今会館があって、うん、プール、まぁ、あ、ちょっと今魚養殖なんか
し
てますけど、プールがあって、あと六角堂って、八角堂と、あとは剣道場ですか、
はい、
剣道やりのと、いろいろやってるけれども、その他、まぁ、小川さんの平和の鐘ですよね。はい、歴史的に言うと一番最初にできた建物っていうのはやっぱ会館ですか。
ここはね、うん、私たちの、文化協会は2つの土地を持ってるんですね、うん
う
ん、それは両方とも州から、いただいたものなんです、
はい、
で合わせて60ヘクタール
60ヘクタール、
はい、で最初にいただいた方はこの隣接した方の土地で、
うんうん、
きちんと数字覚えてないけど大体35ヘクタールぐらいね、
はい、
最初はそちらに木造で会館ができたんです、うん、でグラウンドもあったんですね、
うん、
それで国際協力事業団の方から会館建設費が出るってことで、
うん、
じゃあ新しく土地探そうってことで、まあ、当時はここはそれこそまだ森だったんですけども、
う
ん、ここにちょっと場所いい場所があるからってことでこっちに移って、
うん、これみんなで買ったわけですか。
この土地は、うん、いやだからいただいたんです。
そしてもらっちゃった、あれその山を切り開いてこっちに作ると
、うん、そうで近くに運動場もあった方がいいからってことで、
うん、
その当時は子供も多かったから、
うん、
じゃあ野球場にしようと、うん、
で
野球場を作って、まあ、うん、全部州だとか国だ、このブラジルの国だとかね、
うん、
教育省からとかお金いただいて、
うん、
まあ、そういうのを作って、
うん、
で今はだから前に会館があった方は、
うん、
ブラジル人たちの、
うん、
会館だったり、
うん、
それから教会だったり、あるいはブラジル学校だったりね、
うん、
でそちらの方に我々が持ってたグラウンドは彼らにサッカーをやっていいよってことで、まあ、使っていいよって形でね。
へ、うん、今そっちの方の土地はブラジル人の人たちにタダで貸してあげてるんですか。
そう
で、そこに住んでる人もいるの。
住んでる人はいない。
いない、
うん、
でもその土地は放棄したというのも、
まあ一応何もない限りは貸し続けますってことでね。
でもお金を取るわけ
じゃない。うん、取らない、取ら
ない。ああ、そうですか。でこっち側にみんな大体日本人は住んでるってことです
ね。いや、住んでるのはそれぞれの自分の土地に住んでる。
あ、住んでて、うん、でここからじゃあ一番、じゃあラオム水準地そのものの全体の広さと
か。うん、ちょっと僕その数字ないけれども、
すごい広いところ
に
い
っぱ
い、
うん、大体6基中ロッテの25ヘクタールだから1500ヘクタールぐらいかな。
移住地そのものはそんなに広いんだ、
はい、
ちょっと想像つか、聞いてるのバカだった絶対に。へえ、それではみんなじゃあここに集まって、この会館そのものはじゃあもうできて何年ぐらいですか。
ね、もうそれもはっきり覚えてないけど20年ぐらい前かな、もうちょっと前かな。
移住地そのものの歴史は今40
5年目
5年目ですもんね。そうかそうか。それでまあ、うん、剣道なんかは一体何年ぐらいからやってるんですか。
尾中先生っていうのが来たのがちょうど36年前からかな。だから
36年前か。あれ山本さん何年ですか。
え、何が
来たのが76、86、96、30、
32年
あ、いや山本さんの方がちょっと若いです
。そうそうそうそう。
あで初めはここに入って魚も食べられるし、まあ思ったよりいいなと思いつつ、うん、でもすぐ農業とか全然大丈夫でしたか。
うん、やっぱりね、みんな教えてくれるのね、助けてくれるのね。最初例えばカーネーションの、うん、まあ1年3ヶ月ぐらいで、うん、今の自分の土地を買って、うん、で最初に始めたのはカーネーション。それは換金作物って、まあ
豪華になるようにね、生活的
で、それを始めた時もそれこそどんなやつ作るか分かんなかったから、うん、まあその前に小川さんのところでちょっとは経験したんですけれども、うんうんうん、その苗の作り方とか、まあ、育て方とかね、うん、全部その人は忙しいのにね、自分の仕事があるのに来てね、一緒に手伝ってくれてね、でそういうそれに限らず皆さんこうすごく助け合うっていう部分があって、まあ、日本で自分の生活では隣近所のあれってないじゃないですか、まあ、友達とか、ね、そういうのは親しくしてても、そういうその地域的な関係っていうのが僕非常にこういいなと思って、もうよそは知らなくていいと、そこでずっと生きていこうって決めて、
本当に割と来てすぐ思ってた。
もうそうですね、
うん、寒さ暑さは全然大丈夫ですか。
あ、むしろこうやって変化がある方が、うんうん、いいなっていう。
ああそう、うん、で八角堂ですか、はい、すごい立派なものがね、うんうん、噂では聞いてたんですあれが、どういう経緯でできたんですか、
う
ん、あれは。
それがね、まあ、ずっともうコロニアができた当初、移住地ができた当初から、うん、その先輩方はこうやっぱりいずれここはこういうその、まあ、日本的なものをね、
うんうん、
前提にしたその観光みたいなのが必要だというのはもともとあって、したがって60ヘクタールという土地を、うん、まあ、いただいたのがスタートなんですね、
うんうん、
でそれがそのきっかけとしてあったもので、うん、私たちもいつも、まあ、お酒飲んではそういう話をこう、まあ、理想というか夢をね、
うん、
話し合ってたんですね、
うん、
でその中で、うん、ちょうど10年ほど前にポルトレグレに、うん、深夜ボランティアで、うん、斉藤、まあ、吹子先生っていう日本語の先生が来られて、うん、で旦那さんがちょうど旧建築士だったの、ね、でお二人がここにその、まあ、日本語教日語学校の、その指導に来られた時に、
うん、
日本語教育はちょっと置いといて、うん、一生懸命その自分たちのこの移住地の夢をね、
うん、
語ったんですね、
うん、
そしたらそれにそのすごくこう賛同してくださって、自分も手伝いたいということで、まあ、日本村構想っていうのを彼があれして、
うん、
で具体化その絵にしてくださって、
うん、
その中でも最初に必要なのが八角堂観光物産館だろうということで、
うん、
その詳しい設計図を彼が置いていってくれたんです。でその当時は、まあ、資金的なめどがなかったんで、
うん、
まあ、私がずっとその書類を温めてまして、
うんうん、
ただ今度総領事館の方で、うん、その割と自由に決済できる草の根資金というのが、無償資金というのがあるという話を聞いて、
うん、
お願いに行って、
うん、
それから順調
に行って、ね、そしたら八角堂大和門、
はい、
その奥が夢殿って書いてあるんですけど、はい、どうして八角にしようと思ったわけですか。
それは斉、まあ、藤先生自身の最初からの構想として、例えばの八角というのはこう非常におめでたいというような意味があるとか、まあ、我々日本のにある夢殿ですね、
夢殿っていうと、
あれはどこだったっけ、東大寺、法隆寺だったっけ、
はい、
あそこの、まあ、イメージというのはお互いにあって、で一番それがいいんじゃないかと、まあ、いろいろなんか宇宙のどうのこうのなんていう考え方も斉藤先生おっしゃってらっしゃったけど、ね、
うん、
まあ、そういうところから彼が八角堂で、まあ、確かにパッと見てブラジル人にも日本的な感じがするっていう建物だとすれば、ああいったものかなということで、まあ、それ行きましょうと、
うん、出来上がったのは何なんですか。
去年100周年を記念するということで、うん、本当はその1年前にできてないといけなかったんですけども、うん、ブラジル流で工期も遅れまして、うん、でも100周年の、落成ということにしようということで、去年の、うん、4月に、
ね、去年じゃまだできて1年ちょっとですね、
はい、そうです。
どうりで綺麗に、ね、なんかいろいろね、中見たらひな人形置いてあり、ソロ版、剣道の道具、おこっと、日本人形とかいろいろ置いてあるわけです。あれは常時置いて、
いや、今のところはこういう大きな祭りの時だけ で、
はい、
で日常的には今のところみんながボランティアで週に1回、うん、日曜日に昼食を、ブラジル人に提供すると。でその時に、まあ、ちょっとした工芸品とか、うん、あるいは畑で採れたものとか、うん、そういったものを販売するっていう形で今撮ってます。
いつから、今日出来上がってから、
ね、いやいや、それも、まだ3ヶ月ぐらいしか。
あれも3ヶ月間毎週日曜日は八角堂でやってるわけですか。結構順調な売り上げ、
ね、もうだいたい毎回30人前後の人が来てくれて、う
ん、じゃあちょっとおしゃれな、日本で言ったら今、駅の道ですか。
そうですね、そういうものを目指してはいるんです。
はいはいはい、
で今ちょっとまだアスファルトはここまで来てますけど、行き止まりになってるので、これが先とつながれば、飛躍的に観光客も、ここを通る人も増えるんじゃないかと。
ドラモ水準地はサンタカタリーナ州の一番近い町がクリチバーノスと、あとそのアスファルト化されてない町が何て言
うか、フライブルグって言って、ここはカピタルデマサン、要するにリンゴ首都っていうような、ブラジルで一番リンゴの、
はい、多いところですね、
は
い、
でそこにはドイツ系のフランス人がいて、で非常におしゃれなホテルがあって、そのためにもう何十万というか、観光客が来るんで、そういう人たちもまた日本文化に触れたいという、そういう要望が非常にあるんですね。
うーん、楽しみですね、はい、あれなんで八角堂の前に大和門でした
か。大和門、
大和門、はいはい、大きい平和の和ですね、はいはい、どういう意味なんですか。
うん、結局ここはなんていうかな、日本の心を大事にした文化というものを、うん、なんとか伝え残し、あるいはブラジル人たちにも知ってもらおうっていう、でそのやっぱり、まあ、一番大きなのは大和心であり、まあ、それを、うん、ここは大和門とすると、まあ、大和門の方が語呂がいいんじゃないかということで、ま
あ、
大和門というふうに、まあ、呼ぶようにしてるんですね。
うん、へー、それはみんなで決めたんです
か。そうです、はい、
そうかそうか。今後この移住地のなんか展望みたいのは何かあるんですか。うん、
まあ本当にその、まあ、私たちのこの文化協会が所有している60ヘクタールというのは、
うん、
まあ、ようやく建物としては日本的なものはその八角堂が一つ作られただけで、
うんうん、
やっぱり泊まるところはないのかとか、まあ、いろんなその声が聞こえてきますし、
うん、
まあ、いろんなその日本的な建物を、
うん、
もっと必要だと、
うん、
で例えば、まあ、私たちみんな農民ですから、
うん、
農産物があるんですけど、それを加工したものをね、も必要だと、
うん、
例えば果物にしても野菜類でもですね、
うん、
で その農産加工所も作りたいと、
うん、
外観は日本的な建物で、
うん、
そこにも、まあ、もちろん人に来ていただいて見てもらうし、
うん、
作ったものは買ってもらうっていう、
うん、
そういう、まあ、構想も、まあ、次の具体化すべきものじゃないかなって話してるんですね。
なんかすごい移住地の中で若々しくパワフルな気がするんですけど、平均年齢は何歳ぐらいですか、移住。
もうそうね、50歳ぐらいっていうんじゃないかな。
今まだ一世が、
ね、そう、まだ一世、一世がまだ中心だけど、そろそろ12世、2世の人たちに、
うん、
前面に出てきてもらわないかなって
考えます。結構でも若い人たち残ってますか。
うん、ね、ここは要するに今農業でこのちっちゃな、まあちっちゃって日本からすればひねんだけど、一つの区画が25ヘクタールで、まあ、ブラジルではちっちゃいんですけども、子供一人いたらもうあと入る余地がないんですね。でそれ以外の子はみんなやっぱ大きな町へ行って進学したり就職したりするんで、なんとかその子たちを少しでも呼び戻せる場所として、まあ農村観光みたいな、そういったものを考えてきたわけですね。で今のところはだから外に出てる子たちは何か大きなその祭りがあったらみんな 戻ってきて協力してくれるという状態で、それをなんとかここで定住してもらえるような場所さえ作りきれれば、もっと弾みがつくんじゃないかなって考えます。
はいはい、そうか。あとね、なんかこう橋がなんか古い橋と新しい橋がこの八角堂と会館の手前のところ、手前というか、はい、っていうかあるんですけども、これ川は何ていう川ですか？
これはマロンバス川って言って、ちょうどクリチバヌス市とフレホジェーレ、私たちのフレホジェーレ市との、市の境になってます。
ああ、はい、ここの川を、向こう側が、
クリチバヌス市で、
ここが、
フレホジェーレ市。
あ、そうなんだ。はい、じゃこの川はどこからどこに流れてるんですか？
かなりこれ大きくて、最後はアルゼンチンのラプラタ川まで繋がってるんだけど、どこからって言われてもちょっと、一応サンタカタリーナ中央高原なんですね。
うん、
で、どこかに水脈があるん
です。はい、アルゼンチンまで流れてるわけ
です。そうです。
で、川がなんでこの古いのと新しいのと。
アスファルトを作った時に、当然アスファルトが通りやすいようなところということで、前の、橋の場所とは違う場所になって、橋そのものは取り残されたわけですね。
うん、
これも、取り壊そうとかなんとか話もあったんですけども、取り壊すと経費がかかるから、これはここの州知事の発案で、花の橋に変えたらどうかと。それはいいなということで、ましてや州知事が言ったんだから、なんとか面倒見てくれる気持ちもあって、で、じゃあこの橋を、欄干をつけた日本風の橋にして、で、三尺振りでも橋の上に渡して、
いいね、
で、あずま屋の二つも作って、生ビールでも飲んでいただいて、金も稼ごうというアイデアはあります。割とそう経費かからないと思うから、それはもう割と実現可能な。
本当にね、そうじゃなくわずか80人しかいない獣医師とは思えないぐらい、このお祭りでも、なんで12年前にね、桜祭りを始めようっていうふうに。
やっぱりあれは何年だったかな、もう20年近く前に、この、私たちのこのセンター用地を、なんとか公園化するのに、どうしようかということで、万博基金というのがあって、それのお金をいただくことで、桜公園という形で開始したんですね。
で、万博基金って言ったら日本の万博の？
そうです、そうです。
どこからもらったんですか？日本からもらった
んですか？もちろん、総領事館経由なんですけれども、たまたま小川さんがね、当時、倉成さんという方が外務大臣してて、長崎出身なんで、で彼とちょっとコネクションになって、彼がブラジルに来た時に小川さん会いに行って、実は今それまではちょっと書類は提出し申請書は出したんですけども、なんかこう知ったもんだしてっていうか、あんまりいい感触じゃなかったんですね。
はい、
で、ちょっと倉成外務大臣が来た時に、その話したら、その万博基金の話をしたら小川さん、そしたら、あ、じゃあ帰って何とかしようって言って、彼帰られたらすぐ電話が、私が書類担当してたんで、私のところに電話があって、ですぐ出してくれってことで、それからバタバタと決まって、
それで何がもらえること
に？それで1000万円いただいて、ここに公園を作ると。で、公園を作ることで、日本の文化、雰囲気をブラジル人の方々にも知っていただきたいっていう構想でお願いして認められたわけです。で、その植えた桜が咲き始めたら、やっぱりこれ、我々だけ 花見しててももったいないなと、やっぱりブラジル人の人たちにどんどん来てもらって、やるんじゃないか、じゃあどういうことを、ただ桜だけじゃあれだから食べ物も必要だろうし、何か日本的な文化のものを見せることも必要だろうということで、それから始まったんですね。
それで12年前に桜、じゃあ万博基金もらって桜を植えたのはもう20年ぐらい前、
そうですね、
それよりはるか前で、はい、桜がなるのだってそんな1年2年じゃならないもんね。でもなかなかやって、移住地の最高に増えた人数ってどのぐらいですか？
全部でね、多い時で58家族ぐらいいたかな、ちょっとはっきり覚えてませんけれども。
それが何年ぐらい？
それがね、私が来た頃が一番だったから。
そうでしたか。で、その後
20年目
ぐらい、
でやっぱり出稼ぎブームが一つ始まったことが、大きなのがありますし、から新しい血が入ってこないで高齢者の方が亡くなるってい
う
自然的な現象、数の現象があって、
自然現象でね。でもじゃあ 桜祭りはもうその30家族ぐらいに落ち着いてからぼちぼち始まった
じゃないですか。そう
ですね。はい、でまあ今回とか例えば、2日間土日やるわけですよね、はい、周囲の町からブラジル人、日本人、日系人、いろいろどのぐらいの人が、
まあ1500人前後かな、
うんうん、でまあ、アトラクションとして剣道をデモンストレーションしたり、はい、日本舞踊を踊ったり、はい、あとはここでお茶を炊いたり、
はい、
あとは何されるんですか。
あとはね、一応あの居合もやりますし、
居合
餅つきとか、それからブラジル人に喜ばれるのはあの浴衣をね、
うん、
あの皆さん呼んで、
うん、
あの着せてあげるんですよ。
へ
え。もうみんな、まあ、服の上からですけれども着てね、
うんうん、
で、あの浴衣を着た人はもう義務として盆踊りをこれからやるから踊りましょうって、みんなで盆踊りも、
はい、あ、盆踊りも、はい、浴衣何着もあるんですか。
だってな、2、30着あるんじゃないかな。
へえ。じゃあ今日大体その2日間いろいろやって、はい、でまあ食べ物とかも売ったりしながら、
はい、ただ近くにね、そういう日本のものを売るとか、あるいは日本食を売る業者みたいな業者さんみたいにいないから、
うん、
全部自分たちで作らないといけないんですね。だから販売用のお弁当、販売用のお土産品、
うん、
それから当日の食事、
うん、
それも全て自分らで、うん、あの作らなきゃいけないし、
うん、
また踊る子供たちの髪飾りから、うん、着物の着付けから髪結いから、
うん、
それも全部やらないといけない
飾りまで、
はい、だからもう一人何役もやらないといけないんですよね。
それ
はなかなか十分に皆さん方はね、こう応対できないんですけれども、
いやみんな芸達者ですね。そう、私驚いたのがね、まあなんか別に普通のあのおじさんって言っちゃいないんだけど、まあ移住のね農業やってる方がなんか書道、あのさっきの夢殿でもね、大和もも立派な字で書かれてるから、どなた書いたんですか。そう、あの人本田さんです。で鼻バケツに持って歩いてるから、まさか私ね冗談でウェル、この人が生け花するわけじゃないよなと思うような、生け花するんですかって言ったら、おお、ちょっととか言って、本当にそうだったから。器用な人がたまたま揃ってるんですか。
うん、あのね、やっぱり、うん、なんとかな、あのまあ、本田さんは別格にしてもね、
うん、
大工道具が得意な人とか、大工仕事がね、
うん、
電気関係に結構強い人とかね、
うん、
結構それぞれ皆さんね、
うん、
まあ、農業はもちろん自分の仕事なんですけれども、
うん、
あの特技を持ってるんですよ。
なんでまたそんな、
なんででしょうね、
うん、
やっぱりあのこのラーマ支持率の持ってるその雰囲気と方向性がね、
うん、
特にそういったものを引き出すっていうか、
皆さんあれですよね、それぞれ例えば日本から来たりとか、あとはブラジルの他の土地にいたけど、はい、こっちに入ってきたとかっていうので、はい、親戚だとか何だとか県でもどうしたりとか、そういうふうに呼んだっていう経緯ではない
んですか。じゃあないです、
はい、みんなそれぞれ出身地もバラバラ、
はいはい、ただあの、まあ、あのちょっと変わった、要するにあの落葉果樹、日本の、
うん、
まあ、果物が作れる場所ということで、
うん、
結構あのなんていうんですか、地方にそれまであの散らばってた方の興味を引いた部分があるみたいですね。
今ここでメインの作物っていうのは、
ね、だからあのラーモ支持っていうのはあの変わってて何でもできる気候なんで、
うん、
みんなあのこれっていうメインがあんまりないんですよ。で、あの果樹にしても例えばリンゴは3軒ぐらいしかやってないとか、
うん、
桃は5軒ぐらいしかやってないとか、梨は8軒ぐらいとか、
うん、
あっていう、そういうこう結構みんな雑多にやってるんですね。で、一時はあのニンニクブームが起こって、それがラーモスで、うん、あの作るあの長男さんという方が、
うん、
系統選抜されてブラジル一のニンニクということで、
うん、
それがあの全国に広まった状況があって、その頃はもうニンニク一色でした。あとは大きなあのたくさんの人がやったのは花作りでしたね。
花作り、
はい、でもそれはニンニクが作り出されるようになってから、やっぱり花の仕事って毎日の仕事で細かい仕事で、
うん、
そういうのも軽減されてニンニクに移っていったってことがあったんで、
うん、
今はですから、まあ、ニンニクもかなりの数の方やってますけど、全体中主なっていうほどでもないし、
うーん、小さくやってる、
先ほど
ね、本田さんし、サンパウロまで送ってる、はい、国のね、へー、で、ニンニクあり、椎茸あり、梨あり、桃あり、はい、ネクタリンはもうやってる人はいない。
ネクタリンはね、一つあるんですけど、あの、作られた当初の、あれはもうなんか誰も、 その木を持ってないってことで幻のネクタリーナになったんですね。で今作ってる食べたけどそれはあんまりはっきり言ってまずかったです。
本当で山本さんがほとんどメインにやってるのはさっき言った
よう
にナシっていうことで、はい、香水、香水、
香水が、
香水の方、
いや香水はここはあんまり良くないんです。
あ、香水の方、
豊かの方
ですね。豊かの方ですね、はい、は
で、あの梨もね、20世紀も前はよくできてたんですよ、
うん、
ところがやっぱり温暖化で寒さが足りなくなると、うん、あの20世紀は寒さがたくさん必要なんで、
うん、
今はもう20世紀はほとんど、少しはうちでも作ってますけど、
うん、
ほとんどゼロ。
あ、そう、ね、
あの商品価値、商品価値というか生産価値としてはないんです、
うん、
それ自分の好みとして作ってるぐらいで、
で山本さんは一人ですけど、お子様は何人ぐらいいらっ
しゃるんですか？あの娘と息子。
一人ずつ。
はい、一人ずつ。
で、どちらも日本に行ってる経験があるんですね。
そうですね。息子は今、あの大学院、日本で大学院ですし。
どこ行って
た？筑波大学
で、
はい、農学部。
農学部で。はい、やっぱり梨とか果物、落葉、
うん、私は別に全然そういうことを進めなかったんですけども、うん、自分で、まあ、梨の研究をするということで。
筑波のあたりはね、産地ですからね。
はい、で娘はね、
うん、
陶芸を勉強させて、して、
うん、
こっちに持ち帰ってその技術を、
うん、
でここのお土産品、工芸品として、なんとか普及させてくれということで来たんですね。
うんうん、
ところが、ちょっと頑張りすぎて、腱鞘炎をやってしまって、ダメになったと。でまあ、その時に3年間日本にいまして、
うん、
まあ、陶芸とそれからお茶を勉強して、
うん、
今、ブラジルに帰ってきて、
うん、
もうその、どうしても手が動かないから、
うん、
陶芸では食っていけないということで今大学で勉強。
何の勉強されて
るの？言語学をやってるんですよ。
へ
ー、要するに日本語とブラジル語の両方バイリンガルっていう観点からの言語学みたいな、ちょっと、まあ、面白いんじゃないかって先生に言われて。
あー、勉強され、ここ今日本語学校っていうのは
今やってないですよ。日本語学校校舎はあるんですけれども、
うん、
もう子供が非常に少なくなりましたんで。
いつまであったんですか？
もうね、終わってなくなって7、8年になるかな。
あ、そう。
ただね、うん、今はね、
うん、
今度はここがこのフレホデル市全体が、
うん、
その日本文化、
うん、
日本的な観光地、農村観光地ってことを認めてくれて、
うん、
非常に協力してくれるんで、
うん、
彼らの方から、
うん、
日本語喋れないとおかしいと言い出して、自分らも勉強したいし、ましや日本人の顔してる子が喋れないのおかしいから、
うん、
なんとかやってくれっていう、だからこれからまた再開に向けて、多分近いうちに、始まるんじゃないかと思います。
どこに学校があるんですか？
剣道場のこっちが、あそこ2つつながっているように見えますけど、こっちがちっちゃい方の。
ああ、日本語学校だったんですね。
はい、あれも連邦政府の教育省からお金いただいて作ったんです、うん、
すごいですね。ここは本当になんか連邦、この町、サンタカタリナ、この周辺一帯はすごく協力、うん、
やっぱりここの、先に入られた先輩の移住者たちが、
うん、
そういう大きなビジョンを持ってて、
うん、
やっぱり自分らだけではできないと、
うん、
でなんとかその公の団体との関係を持たなきゃいかんということで、
うん、
もう常にどんな党派の州知事が変わっても必ず会いに行くようにして、
うん、墓地みたいのは失礼ですけどあるんですか？
あります。
日本人墓地ってわけではない。
別にブラジル人も入っても構わないということなんですけど、入ってはいません。まだ日本人の墓地そのものも数としてはそうたくさんはないですけど。
ああ、そっかそっか、はい、この近くに、
ね、やっぱりセンターの用地になります。
ああ、そうでしたか。
私もだから墓地やったと思って
ます。あ、もうまだまだでも
初代
ですよ。初めて日本に帰ったのは何年目ぐらいですか？
それ10年目だったかな。
そうです。
10年ぐらい。いや、もうちょっと。10年ぐらいだ。
80。
子供が小学校の2、3年ぐらいだったかな。
どうでした、その時は？
うん、別に、さほどそんなに日本に帰りたい時はあんまりはなかったんですけど、
うん、
まあ、子供たちにもね、
うん、
一応おじいちゃんおばあちゃんの元気なうちに会わせたいっていうこともあって、
うん、
で、それ、まあ、家族全部で行って、
うん、
で、子供たちにも小学校の体験入学もさせて、
うん、
で、まあ、それはそれで面白い経験だったみたいです。
今、奥様がなんか農業研修に、
そう、うん、去年、 去年と今年2回連続で、あの短期の梨の研修ということで、あの 4,5 名ずつ去年と今年行って、うん、今年はあの去年私行ったんですけど今年は
行
かない
です。はい、やっぱ違います？
あの実際にね、うん、いろんなあのプロジェクトがあって、うん、JICA が優秀な先生を送ってくれたんですけれども、うん、やっぱり間接的にどんな依頼先生でもあっても聞くよりは、うん、実際にその生産者が行ってみることで、うん、自分の畑の違いですね、うん、それを実感できるし、まあ、実体験に基づいて質問ができる。非常にいい成果、本当にこれは JICA のおかげでね、良い経験させていただいたって思います。
確かにそうかもしれないですね。来てプロが言うのはそれはそれで分かるけど、自分が行けば土の違いとか、あと偉くなくてもいいからやってる人が、ね、これはこうなんだよとかって言われて、はい、ああここはちょっと違うけどこう活用できるって分かりますもん ね、はい、ね、現場の声っていうかね、
そういうその技術的なこととね、うん、もう一つは今度はあの、まあ、私たちが行った時は60代から20代まで全部年代が違ってたんですね、
うん、
それがあの四六時中一緒に、うん、あの勉強して回り一緒に食事し、
うん、
そうするとそのいろんな話ができたんですね。もちろん夏の勉強の話も食事しながらしますし、あのそれからそれ以外のことでもね、いろいろ話ができて、それによって非常にその梨作りってことに関しても、あの今までになくこう親密な感じでもってあのやっていけるようになったと。でそういうことをあの帰ってきてから皆さんに報告したら、あんまり興味のなかった若い人たちでも自分も行ってみたいと。今結構楽しく有益な経験をしているみたいですね。
あ、そうですか。今後ここの移住者またじゃああの先ほど会館にあの絵が飾ってあるのを拝見させてもらったんですけど、はい、そういう観光をいろんな農産物も売りながら八角堂を中心に宿泊施設みたいなのも作っていこうとか、はい、
そうですね、
今私たち実はあのお茶室っていうこれ東屋ですか、
はい、
あのこれは何角形なんだ、
六角形、
これは六角形ですね、はい、なんて言えばいいんだろうな、橋だと屋根がついてるところにあのちょっとこじまりと座らせてもらって、でも実は、三方半分にですね竹が、これも自分であの山本さんが作ったっておっしゃられて、
自分の竹林から竹を切ってきて割って、うん、磨いて、
うん、
で竹を組んで
これはこの桜祭りのためだけに、はい、
あの一日のために作って、また終わったら解体して、ここであのみんなちょっとした集まりの時はあのお肉を焼きながら飲みながらこう遊んだりするんですね。だからこのままにしておけないんで、
一日限
りの解体式の。
あったっていいじゃないですか。ダメなの？
でも汚されたりどうせする
し。ええー、でもなんか解体するの考えたらもうちょっとそこ
が。また来年建てますから。
また来年建てます。大変。あの、主発庫場もありましたよね。はい、あれはもう主発庫、要するに焼き肉するためだけのために。
ね、まあ大体200キロぐらい向こうにありますけど、一度に焼ける。
もっと別に、あれと別にある。あ、ここの奥の方にあったり
ですね。あっちにね。
あ、違うか。はい、はい、はい、もうあって。
ここはあの、2、30人が焼くように。この後ろ隠
しです、ね。あるんですか。はぁ、いいですね。みんな仲良くいろいろ。じゃあ、脇で今、金剛記者が聞いてますが、何かご質問あったらどうぞ。大丈夫ですか？あの、山本さんの方で、あ、これを言い残したっていうのなんかありませんか？
これからね、まあ、今お話ししたのを踏まえてね、やっぱりもっと今度は夢だけじゃなくて、夢を具体化していく、現実化していくためにはどうしたらいいかってことでね、やっぱりこれ一番実現していくには人との関係、これはもう日本日系人、日本人、ブラジル人限らずね、も
う
どんな人からでも知恵はいただける、少なくともね、から気持ちをいただけるね、これただだから、そしてそれの上にいいお話が聞けて、あそこに行ったらこういったものを使えるよとか、こういう資金があるよとか、いろんな話がそこから出てくるんですね。だからそこを大事にして今度は一歩一歩具体化していくことにね、まあともかく人数少ないとお金ないですから、そういった形で少しずつ具体化していくことを進めていきたいですね。
あれですか、皆さん月に1回とか週に1回とか決まって集まってるわけですか？
いや、決まって集まることはないです。 なんていうんですか、例えば果樹生産者協会というのがあるんですけど、うん、それは毎月何らかの情報交換とかなんとかでやってるんですけども、うん、別にないですね。ただおばあちゃんたちおじいちゃんたちはゲートボールで毎週日曜日を楽しみにして、
はい、うん、日曜日ゲートボールやってる、はいはい、どこのゲートボール、うん、
桜まつりの舞台が設置されてるけど、砂場に穴を掘って、で食堂はテニスコートにコートに穴を開けて、
ああ今じゃあまさになんていうのか祭り会場になっているところがそうなんです、はい、だからそれも取らなきゃいけないわけですね、
そうです
時代のために、はい、ああでもまた来年もじゃあ同じような感じで、
そうですね、
ああ大体じゃあサンタカタリーナっていうとこの辺の人たちがみんな集まってきて、
そうです、まあサンパウロからも何人か、う
ん、来られて、ああ分かりました、ありがとうございます。なんかとてもいいお話
です。ありがとうございました。